最近この人生で得た数々の素晴らしい経験について思い巡らしました。そして大いなる祝福と機会を与えてくださった天の御父に感謝し、自分にとって若い頃の人間形成がいかに重要だったかを以前にも増して痛感しました。私の人生を変える重要な出来事の多くは若い頃に起こりました。その時学んだ教訓が私の人格を形成し、行く末を定めてきました。それがなければ今頃は全く違った人間になっていたことでしょう。今晩私はこうした貴重な経験とそこから学んだことについてお話ししたいと思います。高校時代のフットボールの試合は忘れることができません。私はウィングバックで敵のラインバッカーをブロックするか、クォーターバックの投げるパスをキャッチするのが役目でした。あの特別な試合をよく覚えているのは、私がブロックしなければならない相手チームの選手がとてつもない巨漢だったからです。私は誰より背が高いわけではありませんが、この男は飛び抜けていました。彼を見上げて体重は私の2倍はあるなぁと思いました。当時は今の選手がつけているようなプロテクターはありませんでした。私のヘルメットは革製でフェイスガードはついていなかったのです。それを思い出すたびにはっきりとしてきました。あの選手に一度でもタックルされたら押しつぶされて、残りのシーズンは病院のベッドから声援を送る羽目になったでしょう。幸い私は足が速かったので、前半はほとんど彼に捕まらずに済みました。ただ一度のプレーを除いてです。味方のクォーターバックの投げたボールがノーマークの私に向かって飛んできました。ところが背後から地響きのような足音が迫ってくるではありませんか。とっさに私は思いました。もしここでボールをキャッチしたら間違いなく潰されて病院送りになる。でも飛んでくるボールにチームの勝敗がかかっています。私が手を伸ばしてボールに触れる瞬間、私の目にあの男が映ったのです。覚えているのはボールが手に当たりキャッチしようともがいたことです。そしてボールが芝生の上に落ちる音でした。私が覚えているのは、巨漢に激しくタックルされ意識が朦朧としていたことです。そして背後から聞こえてきました。俺様のいるチームと当たったのが運の尽きだったな。オズワルドは我が校のチームの偉大なコーチで、私の人生に大きな影響を与えました。ただ彼の指導方法は非常に厳しく、まるで鬼軍曹のようでした。その日、ハーフタイムの時にコーチは私がパスを落としたことを全員の前で指摘しました。そして私を指して、あのざまは何だと言いました。わめき立てるような大声でした。あのパスをどうして落としたのか。私は口ごもりました。湯を消して正直に言いました。ボールから目を離しました。そうだ。ボールから目を離したんだ。二度と同じ失敗をするな。その手のミスが敗北につながるぞ。私はコーチを尊敬していたので気分は最悪でしたが、彼の助言に従おうと決心しました。たとえ敵の大男に地球の裏側まで弾き飛ばされようとも、絶対にボールから目を離すものかと誓ったのです。私たちはフィールドに戻り、後半が始まりました。接戦で味方チームの奮闘にもかかわらず、終了間際になっても4点差で負けていました。次のプレーは私へのパスでした。私は飛び出しました。この時もノーマークでした。ボールが飛んできました。ところが今度はあの大男が前に立ちはだかり、パスをカットしようとしたのです。しかしボールは彼の手の間をすり抜けました。私は思いっきりジャンプし、ボールから目を離さずキャッチし、決勝のタッチダウンを決めたのです。その後の大騒ぎについてはあまり覚えていませんが、コーチの顔だけが浮かんできます。 よくやった。ボールから目を離さなかったな、彼は言いました。その週、私の顔は緩みっぱなしでした。私は偉大な男性や女性を数多く知っています。で、経歴や才能、それは様々ですが、彼らには共通点があります。つまり、目標に向かって熱心に努力することです。人は簡単に他のことに心を奪われ、最も大切なものを見失います。私はコーチの教えを忘れず、大切なものを最優先して、価値あることに目を向けるように努めてきました。自分の生活を吟味してください。今の状態を評価し、理想の自分に近づくために何をする必要があるか考えましょう。想像力を刺激し、胸の内が燃えるような気高い目標を立てましょう。そして目標から目を離さないことです。達成するために絶えず努力しましょう。作家のデビッド・ソローはこう書いています。夢に向かって自信を持って進み、思い描いた人生を送るために努力する人は、普通では考えられないような成功を収める。言い換えれば、ボールから目を離すなということです。フットボールで得たもう一つの教訓は、11人の選手の下敷きになった時のことです。ロッキーマウンテン選手権の試合で、私はフィールド中央の敵を突破し、タッチダウンを奪うはずでした。ボールを受け取ると敵の列に突進しました。ゴールラインはすぐそこでしたが、正確にはわかりません。大勢の選手が私の上に折り重なり、その下で手を伸ばすと、指がゴールラインに触れました。あと5センチほどでした。その瞬間、ボールを前に動かそうという誘惑に駆られました。できないことではありません。そうすれば、審判が選手の山を崩したとき、私はヒーローになるのです。誰にもわかりません。子供の頃から夢見ていた瞬間です。それがまさに手の届くところにありました。その時、母の言葉を思い出しました。母はよくこう言いました。ジョセフ、結果はどうあれ、正しいことを行いなさい。そうすれば、すべてはうまくいくのよ。どうしても決めたいタッチダウンでした。でも、友達のヒーローになるより、母の目から見たヒーローになりたいと思いました。そこで、ボールをそのまま置きました。ゴールまでわずか5センチでした。その時はわかりませんでした。しかしこれは決定的な経験でした。もしボールを動かしていたら、当時はチャンピオンでいられても、私の人格には後々まで大きな傷が残ったことでしょう。その傷は私の両親に刻み込まれ、生涯消えることがなかったはずです。正しいことを行わなければならないと私は知っていたからです。キリストの光は善悪を識別できるよう助けてくれます。誘惑に負けて両親の静かな声が聞こえなくなると、正しい判断を下すことができません。両親からの教えは、誘惑に即座に対応して、ノーということでした。皆さんもこの助言を実行するようお勧めします。誘惑を避けてください。私が学んだもう一つの教訓は、奉仕する喜びです。ワードのビショップであった父は、私に荷車いっぱいの荷物を積み込ませ、困っている家族に物資を届けさせました。困っている人に手を差し伸べようとしたのは、父だけではありませんでした。75年前、パーチョンビショップはソルトレークシティのパイオニアステーク第4ワードを管理していました。彼はドイツからの移民で回収者で強い訛りがありました。優秀なビジネスマンでしたが、哀れみ深い心を持つことで知られていました。毎週神権会でパーチョンビショップはアロン神権者に次の言葉を暗唱させました。神権とは奉仕である。神権を持つ者として私は奉仕する。それは単なるスローガンではありません。夫を亡くした女性が助けを求めていれば、ビショップとアロン神権者がそこにいました。礼拝堂の建設中は、ビショップとアロン神権者がそこにいました。福祉農場で雑草を抜きや収穫をするとき、そこに必ずビショップとアロン神権者がいました。後に、パーチョンビショップはステーク会長会で働き、トーマス・エス・モンソンという名の若いビショップに影響を与えました。1950年代に彼はスイス・オーストラリア伝道部の会長に召され、スイスのベルンに建設する 神殿のために重要な役割を果たしました。バーチョンビショップは常に人に愛と憐れみを示しています。そして他の人にそのことを教えることに情熱を傾けました。彼がビショップとして管理していた若いアロン神権者の中から、後にビショップになった人が29人、ステーク会長になった人が10人、伝道部会長になった人が5人、神殿会長になった人が3人、中央幹部になった人が2人いるのです。これが偉大な指導者の持つ力です。奉仕の持つ力です。当時は十分理解していませんでしたが、今ははっきりとわかります。若い頃に学んだ教訓が私の人生を形作る土台となったのです。誰もが霊的な賜物を持っています。ある人には信仰の賜物、別の人には癒しの賜物です。キリストの体である教会には全ての霊的な賜物があります。私の場合、最も感謝している霊的な賜物は自分に与えられた従順という賜物です。両親や教会の指導者から賢明な助言を聞くと、それに従って自分の考えや行動に取り入れようとしました。神経を持つ兄弟の皆さん、従順という賜物を育んでください。救い主はこう教えました。私の言葉を聞いて行うものを賢い人に比べることができよう、また私の言葉を聞いても行わないものを愚かな人に比べることができよう。自分が賢いか愚かか、どうすればわかりますか？助言を聞いたとき従うのです。それが賢い人と愚かな人を見分ける基準です。賢明な助言を聞いても心に留めなければ何の役に立つでしょうか？経験から学ばなければ何の役に立つでしょうか？聖文の言葉を胸に刻んで生活に取り入れなければ何の役に立つのでしょう？ヒンクレー大官長はこう約束しました。天の御父は戒めに従順に歩む人に祝福を注いでくださいます。私の証です。イエスは生けるキリスト、全人類の贖い主です。神は近くにおられ、神の子供たちを心にかけ愛しておられます。預言者、聖賢者、啓示者に導かれて、イエスキリストのこの教会は発展しています。ヒンクレー大官長は、この教会と全世界の預言者です。創造主がこの素晴らしい人生を用意してくださり、他の方法では理解できない教訓を学ぶ機会があることに心から感謝しています。愛する兄弟の皆さん、義にかなう目標を立て努力して達成しましょう。正しいことを行い、愛の手を差し伸べましょう。これらのことをイエス・キリストの御名によって申し上げます。アーメン。